では、小林恵美さんをお迎えしてのゲスト会、アジャイルコーチ、クソヨンマスターの小林恵美さんをお迎えしての後半の、ということで、前半はですね、人類学に触れている途中、飯枠人類学ゼミナールで個人研究をされている様子みたいなところをいろいろ伺っていたんですけど、後半の方は、人類学ゼミが終わった後、どういうことを学んだかもそうだし、人類学からどのようなことを得たか、それが仕事や生活にどういう形で変化をもたらしたかっていう話を伺っていきたいなというふうに思います。はい。そうですね。これで、まずまた結構ざっくりな質問になっちゃうんですけど、人類学からどういうことを学びましたか？
大きな さっきの前半でも少し触れたんですけど、人間って観察しただけ、見ただけじゃとて分かるようなもの、シンプルなものではないし、あとはなんだろう、もっとこう関わって横顔を見たり後ろから見たり、あとはその一人でいる時と集団でいる時とも全然違う文化、日本の文化とは違う振る舞いがあったりもする、海外だと特にとかあるので、いろんな面から関わり続けながらずっと理解し続けるっていうのが必要になってくる。誰かを理解しよう、誰かたちを理解しようってなった時には、そういう長いスパンでゆっくり知るっていうのが必要なんだなっていうのをすごく体験しましたね。
なるほど。特にその変わった観点としては、その人に向かう態度というか、なんかそういうところがやっぱり中心なんですかね。
そうですね。結構その学んだことというか、こう、すごい簡単な言い方をしてしまうと、生きやすくなったみたい
ああ。
なのはありますね。
なるほど。生きやすくなったっていうのは、どういうことというか。
ですね、スクラムマスターっていうロールのコンピテンシーというか、の中に忍耐力と好奇心っていうのがあるんですよ。他にもあるんですけど、その2つは私の中で、好奇心は結構自分である方だなって思っていたのと、もっと伸ばしたいなっていうコンピテンシーで、忍耐力が本当に自分はないなっていう認識があって、もう少しこう、どっしり構えて、人に向き合ったり、チームを捉えたりっていうことができるようになりたいなってずっと思っていたんですね。このロールを始めた頃から。で、前半でも話したズージーっていう人が話をするとき、彼女の研修とかも受けたことあるんですけど、忍耐力ってずっと鍛えていくもんだからみたいな ふうに言っていて、あ、ズージーでも忍耐力ないんかと思って、終わりないわって思ってたんですけど、そのゼミが始まる前の自分と今の自分で大きく変わったのは、その忍耐力だと思っています。でも忍耐力を伸ばそうと思って活動していたわけじゃなくて、結果的に忍耐力がある状態になったってだけなんですけど、さっき言っていた、その人間ってもっと横顔も後ろ姿も厚みあ、あ、横顔も後ろ姿もあって厚みがあって、もっと深い、もので、いろんな面を見てみないと理解できない
なるほど。
っていうものだっていうのを、すごくこう圧倒的に体験したわけなんですよね。こんなに素人として観察しているのに全然わからないなっていう経験をゼミの中でたっぷりしたので、
なるほど。
こう人その経験はすごく私の中で大きくって、何かこうわからない状況が広がっている時に、ああ、なるほど、私はまだわからないっていうだけで、もっと知りたいな、その忍耐力がある状態 ていると、好奇心もすごく素直に出やすいというか、ああ、わからないな、もっと知りたいな、みたいな感じになる。っていうかのが今の状態。まあ、そんなね、なんか菩薩のように忍耐力があるとかでは全然ないので、まあ、もっともっと付き合い続けるものなのかなと思うんですけど、まずそこは結構、一個大きく、生きやすくなったというコンテキストで言うと、大きい変化でしたね、私の中で。
なんか、僕、大学経済学部なので、なんか、経済学とか、まあ、なんとなく他の学問との比較で、なんかちょっと人類学触ってみて思うのは、やっぱなんかその、経済学とか、まあなんかマーケティングとか、なんか結構ビジネスとか生活に、まあ、割と簡単に活かせそうな学問って、なんかなんだろうな、その、手法が身についたとか、こう、分かったみたいな。分かったとか、なんかこう、なんだろうな。すぐ即時的に使える新しい手法が身についたみたいな感じで活かせるんですけど、なんか人類学って、なんかもうちょっと根本的なところというか、むしろこう、分かってないことが分かるとか、なんかこれも気づいてなかったなみたいなところが気づくみたいな、なんかそういう特徴があるし、なんかそれはすごい、なんだろうな。なんか、めちゃくちゃ実はそっちの方が汎用性が高いというか、なんか、すごい、なんか、活かせる部分が、なんか、多いし、なんか、すごい、なんか、そういう意味ですごい、生きやすくなったわ。結構、僕もすごい、腑に落ちるところで、すごい、ありますね。
なんかその人類学行ってみなよって勧めてくれた先輩コーチと、まあ、数ヶ月前ぐらいに話をしていて、まあ、発表を見てくれて、で話をしてた時に、なんかやっぱ、まあ、私の変化を彼はすごく近くで見てくれているので、シェアしてくれたのは、そのすごく簡単な言い方をすると、簡単っていうか、まあ、分かりやすい言い方をすると、ネガティブケーパビリティが上がったよねっていうふうに言っていて、なんか分からない状況を扱うというか、分からない状況に置かれていても、なんていうのね、まあ、身を置き続けることができるというか、答えを急がないとか、なんか判断を早々にしないみたいなっていう状況が、まあ、彼にそう言わせたというか、のかなっていうのは思いますし、私もなんかすごく腑に落ちる、なんか全然答えが出ない なんかその、まあ、言語化ができないかったり、答えが出なかったり、人間の活動なので、まあ、少し観察しただけじゃわからない状況にすごく囲まれていたし、向き合い続けていたっていうのがあるので、なんかそんなにこう綺麗に答えが出なくても焦らなくなったし、なんかちょっと他の側面を見るのが楽しみになるというか、好奇心が結構素直に出るようになっているので、そこら辺は、まあ、コーチとかっていう職業だと人を扱う職業なので、綺麗に答えが出ることはほぼない ので、なんかそういう、こう人と向き合う仕事をしているっていうコンテキストで言うと、すごくこう楽になりましたね。
なんか一般的に悪いと言われる状況でも、こうなんだろう、こう焦らないし、まあ、割と気を楽に持てるし、なんかそこへのこう道筋みたいなところを冷静に見れるみたいな。ありが
大
と
丈
うござ
夫、
います。
分かるようになるわと思って
ああ、そ
向
れ
き合え
は。
る感じですね。
なるほど。あ、それすごい大きいな。そしたらちょっとさ、最後の方、ちょっとまとめみたいなところに、入っていきたいと思うんですけど、なんか、まず、一つは、まあ、こう、どういう人に、まあ、人類学っていうのは、こう、おすすめですかっていうところを、まず伺います。
おすすめ、まあ、全
全
人
人
類
類
なんか、やっぱすごい生きやすくなるなんていうアウトカムが待っていると思ってなかったので、私も。人のことをより分かろうとできる のかなと思って、期待値としてはそこだったんですよね。なんかもっと分かるようになるだろうと思って入っていて、まあ、結果としては分からないことが分かるっていうのと、その一瞬で分かるような、少しだけ接しただけで分かるようなものじゃない、人間ってそんな簡単なもんじゃないなっていう ところだったりしたので。特にこの人におすすめ、まあでもその人に関わる仕事、なんか物を作っているっていうところにも人は当然ね、関わってくる。誰に対して物を作るのかっていうのはもちろん入ってくるので、物を作るもそうだし、サービス作りもそうだとは思うんですけど、そのままこう、直接的に人を扱う仕事と人は、ぜひって思いますし、なんかやっぱり、なんだろうな。まあでも、その自分が周りに理解されてないんじゃないかとか、っていう悩みを抱えている人とかも、なんか、すごく楽になれると思いますし、まあ特にこの人っていうのはないですかね。全人類だと思ってます、私は。
なるほど、ありがとうございます。水上さんも全人類派ですか？
いやー、私はそこまで言えないかな。なんか、でも、人類学的なことに、だから例えば、そのエミさんの言葉で言うならば、耐えられる人って、そんなに私はみんながみんなではないと思うんですね。なんか、途中で、わかんないから、もう考えるのやめちゃおうとか、どんどん現実がカオスであることが分かっていけばいくほど混乱してしまって、もう考えたくないって思う人も結構いるんじゃないかなって思っていて、だからなんかさっきエミさんがその忍耐力がなくてみたいなこと言ってたの、私あんまり信用できないと思って
信用さ
結
れて
構
なかっ
忍
た。
耐力があったからこそできたんじゃないかなっていう気はしてい
ああ、
て。
そうなんだ。
なんかそこが試されることな実践なのかなって思います。
なるほど。まあ、ただ、エミさん的には、まあ、むしろその人類学営みする中で、その忍耐力がこうついていったというか。
だと思ってました。なんか忍耐力をつけたいとか、ついてきたぞとかっていう感じはなくって、まあ、結果的に振り返ると、なんか、なんだろうな、その意気消沈に判断をしないとか、他の面も見てみようとかっていうのが基本スタイルにはなってきたので、前よりは忍耐力がある状態になってきてるなっていう感じではあるんですよね。
なんかそれがあれですかね、さっきちょっと収録外で言ってた、初回の自分の、振る舞い、ゼミでの振る舞いを見て気づいたことっていうのと、なんかつながりがあるんですかね。
そうですね。メッシュワークさんでやったこうレクチャーとか全部ほぼオンラインだったので、録画がほぼほぼ残っていて、それをまだ私は見れる状態にあるので、他のゼミ生と見返して、感想戦というか、
すごい。
して、まあ、ちょうど始めた頃、第2期生も始まったし、うちらもなんかやろうよみたいな感じでやってるんですけど、1回目をちょうど一昨日ぐらいに見てたんですよ。で、すごく私の話しぶりっていうのが、答えを急いでる感じがすごくあったんですね。なんか、とりあえず、こう、今の分かる状況で、答えを置いておきたいっていう、こう、モチベーションがすごく強い感じがして、なんかその少し今の状態であっても暫定の答えを置くことにすごく必死になっていたというか、っていうのが自分の話しぶりとかその時のメモとかを見ると、こう結構なんだろうな、手に入りやすい答えを置いておきたいっていう衝動がすごくあった ですね。まあ、焦っていたっていうのも多分あるとは思うんですけど、なので、それを今見ていて、うん、焦ってんなーって 思って、まあ、ある種、忍耐力がない状態とか、だし、少し進むと答えが、こう、はっきりくっきり見えてくると思っている感じがあったので、なんか、そう、答えを持つことにすごく意味を、過去の私は持っていた。うん。答えがないっていうところにどれだけの可能性とか価値があるのかっていうのはまだ全然認識してなかったんだろうなっていうのはあります
なるほど。
その多分ある種だから分からないものを分からないままで保留しておくみたいなこととか、今おっしゃってくれたみたいに、答えがないってことにも実は価値があるんだってことって、結構気づくの難しいかなって思うんですけれども、どうやってそれを、まあ、この時だっていうのは分かんないかもしれないですけど、気づいていったって思います？
なんかやっぱり答えを出しちゃうと、それ以上知るっていうことを積極的にやらなくなるっていうのは大きいかなと思っていますね。なんかわからないからこそ、自分をその対象というか、わかりたい人たちにずっと開き続けてるっていうことができるっていうのはすごく大きいかなと思います。で、なんか開いてる人、自分にこう向き合ってくれている人と向き合ってくれていない人って分かるじゃないですか、やっぱり。うん、自分の話を聞こうとしてくれているかどうか。それはその対象の身になってもすごく気づける、気づいてしまうことなので、何かもっとこう分かりたいって思っている対象にはずっと自分を開いておきたいなっていうのがあるので、うん、その答えを急いでしまっているとか、少し知ると答えが出せると思っている視点だと、なかなか自分を開き続けていることはしてなかっただろうなっていうのは思いますね。
ああ、なるほど。なるほど。ああ、分かりましたって言いました。あんま楽に言えないですね。
そうですね。すみません。わ かります。わかりますって言っちゃった。共感します。
ありがとうございます。はい。そしたら、まあ、ぼちぼち、はい、ここにクロージングしていただきたいというふうに思います。はい。改めて今日はお越しいただきありがとうございました。
ありがとうご
あり
ざい
がと
ま
うご
し
ざいました
。
た。